お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから出エジプト記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは霊に満たされた職人の召し、安息日が印となる、金の子牛、そしてイスラエルの廃墟の罪の宣告。今日の聖書の箇所は出エジプト記31章1節から16節と32章1節から15節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
出エジプト記31章の学びに入りますが、この章は幕屋の学びから離れてしまっているように思えますが、実際はそうではありません。ここにあるのは、律法が与えられたことと幕屋の指示の合間の出来事です。モーセは、すべての指示を受けるのにかなりの時間をシナイ山で過ごしました。イスラエルの子らは、モーセが戻ってくるのを待つ間にイライラしてきました。この章には、幕屋を作った職人についてと、幕屋の器具、特により難しいものを作るために、特別な賜物を与えられた一人の職人のことが書かれています。出エジプト記31章1節から6節。主はモーセに告げて仰せられた。見よ、私はユダ部族のフルの子であるウリの子、ベツァルエルを名指して召し、彼に知恵と英知と知識とあらゆる仕事において神の霊を満たした。それは彼が金や銀や青銅の細工を巧みに設計し、はめ込みの宝石を掘り、木を彫刻し、あらゆる仕事をするためである。見よ、私はダン部族のアヒサマクの子、オホリアブを彼のもとに任命した。私はすべて、心に知恵のある者に知恵を授けた。彼らは私があなたに命じたものをことごとく作る。これらの人々と助手たちは特別な賜物を与えられました。彼らは幕屋の器具と装束を作りました。神様の御霊が彼らをその働きのために特別に整えられました。神様がベツァルエルをこの仕事に召される前には、彼はどんな仕事をしていたのかという質問が出るかもしれません。おそらく彼は、もともと職人で、金や銀やその他の繊細なものを作る仕事をしていたのではないかと思います。でもこの特別な神様の仕事のために、彼には新たに神様からの特別な賜物が与えられたのです。私たちはあまりにもいろいろなものに手を出さず、あくまでも自分の得意な分野の働きをするべきだと思います。人の前で上手に話すことが苦手にもかかわらず、講演者になりたいと願っている人たちがいます。しかしそうすることによって、その一方で彼らの他のもっと素晴らしい賜物が無駄になっています。マギー博士はナッシュビルでの経験を次のように述べています。私がナッシュビルの教会に赴任したその日に、教会の執事の一人が私のところにやってきて、公の祈りを自分にさせないでほしいと頼まれました。この人は市外電車の会社の所長で、管理職についている人でしたが、人前で話すことがとにかく苦手でした。しかしその代わりに彼は、教会の中で何か他の奉仕があるならぜひ知らせてほしいと言いました。彼は素晴らしい助け手で、 私が声をかけた時には、いつでもそこにいて私を助けてくれました。彼は神様に与えられた自分の賜物に忠実だったのです。ベツァルエルは、今日の一般信徒の人たちと同じような人でした。彼は次のように言うこともできたのです。神様は、私もアロンのように、大祭司の装束を着て奉仕がしたいのです。でも神様は彼に言われました。私が望んでいるあなたの奉仕は、そういうものではないんだよ。ある意味で、ベツァルエルの賜物は、アロンの賜物よりも大切でした。彼の賜物は、幕屋の建造に必要不可欠なものだったからです。そのように神様は、あなたの持っている能力を伸ばす賜物を与えてくださるのです。神様は私たちに能力を与えられますが、その能力を神様にお捧げすることを望んでおられます。十分に神様に用いていただけるように、自分の能力を聖霊様に明け渡しましょうと、マギー博士は述べています。私たちは皆、同じ能力や賜物を持っているのではありません。今日の教会には、もし、聖歌隊で歌えないなら、また教会学校で教えられないなら、また人前で話せないなら、また案内係になれないなら、あなたには、教会で奉仕するものが何もないといったような間違った印象が持たれています。人が神様に仕えるためには、何百という種類の賜物があってよいはずです。どれが、自分の賜物であるかを決定するのは、あくまでも個人個人にかかっているのです。神様がどのような賜物をくださったにしても、神様はそれを聖霊の助けによって、神様の働きのために十分に用いることを望んでおられます。さて、この章にとても興味深く、また今日、私たちがどうしても正しく理解しなければならない事柄が出てきます。それは安息日に関することです。これは多くの人たちが見過ごしてしまう教えの一つです。安息日は創造の直後に与えられたもので、至るところで守られていました。そしてイスラエルがモーセの体制のもとにまとめられたときに、神様がイスラエルの子らのために安息日を十戒の一つとされたことを見ました。この時点で神様は安息日がイスラエルの子らのためだけであることをとてもはっきりとさせられます。十二節から十三節。主はモーセに告げて仰せられた。あなたはイスラエル人に告げて言え。あなた方は必ず私の安息を守らなければならない。これはいよいよにわたり、私とあなた方との間の印、私があなた方を性別する主であることをあなた方が知るためのものなのである。イスラエル民族と同じように、土曜日の夕方から安息日が始まるのだから、その時間に礼拝を持たなければならない。と主張する人たちがいますが、それは明らかに間違っています。安息日の律法は、特別にイスラエルだけに与えられたものであって、教会に与えられたものではありません。安息日はいつ変わったのでしょうか、と尋ねる人がいるかもしれませんが、安息日は変わったことは一度もありません。教会に関する限り、私たちは土曜日の夕方から始まる安息日の律法の下にはいませんので、私たちは土曜日を守ることはしません。なぜなら、イエス様は土曜日には死んでおられたのであって、私たちは死んだキリストに仕えるのではないからです。主イエス・キリストがよみがえられたのは、週の初めの日であって、教会は、その歴史の最初から、週の初めの日に集まっていました。 そしてそれは初代の教会が生まれた頃のことです。ペンテコステの日は安息日の後の日でした。このように安息日は最初、すべての人類に与えられたのですが、人間が神様に背を向け、そして神様は安息日をイスラエル民族だけに与えられたのです。14節。これはあなた方にとって聖なるものであるから、あなた方はこの安息を守らなければならない。これを汚す者は必ず殺されなければならない。この安息中に仕事をする者は誰でもその民から断ち切られる。安息日を守らない者は律法に従って死刑にされました。15節。6日間は仕事をしてもよい。しかし7日目は主の聖なる全き休みの安息日である。安息の日に仕事をする者は誰でも必ず殺されなければならない。もしも人が安息日に小枝を集めているところを見られたら、その人はイスラエルでは石打ちで殺されなければなりませんでした。16節。イスラエル人はこの安息を守り、永遠の契約として世々にわたり、この安息を守らなければならない。これは永遠に私とイスラエル人との間の印である。それは主が6日間に天と地とを作り、7日目に休み、憩われたからである。この箇所には明白に、教会ではなくイスラエルの子らが安息日を守らなければならないと書かれています。イスラエル人たちは最初の創造に属する地の民です。しかしこれに対して教会は新しい創造であり、週の初めの日を守るように新しい日を与えられたのです。さて、いよいよ32章に入りますが、この章にはイスラエルの悲劇が記録されていますが、それでも神様に関して最も偉大な教えと啓示の一つがここに書かれています。同時にこの箇所は聖書の中で最も素晴らしい祈りに関するレッスンの一つです。出エジプト記32章1節。民はモーセが山から降りてくるのに手間取っているのを見て、アロンのもとに集まり彼に言った。さあ、私たちに先立ってゆく神を作ってください。私たちをエジプトの地から連れ上ったあのモーセという者がどうなったのか私たちにはわからないから。人々はモーセがいなくなったと言ってパニックになりました。おそらく殺されたのだと思ったのでしょう。モーセがいなくなってしまったので彼らは、荒野の行進を導く偶像の神々を作ることを望みました。このようにして瞬く間に彼らは偶像礼拝に陥りました。この時大祭司であったアロンは、偶像礼拝に走るイスラエルの民を止めようとしたのでしょうか。いいえ、止めるどころか、彼は偶像礼拝に戻りたいという当時のリベラリズムに一緒になって同調してしまったのです。二節。それでアロンは彼らに言った。あなた方の妻や息子、娘たちの耳にある金の耳輪を外して、私のところに持ってきなさい。その頃、耳輪というのは偶像礼拝の印でした。創世記35章4節には、次のように書かれています。彼らは手にしていたすべての異国の神々と耳につけていた耳輪とをヤコブに渡した。それでヤコブはそれらをシェケムの近くにあるカシの木の下に隠した。これらの偶像は、これらの人々がエジプトの神々に仕えていたという印でした。今彼らはその耳輪をアロンのところに持ってこなければなりませんでした。3節から4節。 そこで民は皆、その耳にある金の耳輪を外して、アロンのところに持ってきた。彼がそれを彼らの手から受け取り、のみで型を作り、鋳物の格子にした。彼らは、イスラエルよ、これがあなたをエジプトの地から連れ上ったあなたの神だ、と言った。イスラエルがいとも簡単に偶像礼拝に陥ってしまったように、アメリカの現代の教会の中にも廃墟に陥ってしまっている教会があることに、マギー博士は非常に驚き、また深く嘆いています。6節。そこで翌日、朝早く彼らは全焼の生贄を捧げ、和解の生贄を備えた。そして民は座っては飲み食いし、立っては戯れた。偶像礼拝にはとんでもない不道徳が関わっていました。彼らは神様に神様の戒めをすべて守ると言ったそのすぐ後に、もう神様から離れてしまいました。どうでしょうか。私たち日本人もですね、よほど気をつけていませんと、生活習慣の中に密接に入り込んでいる偶像礼拝に陥ってしまうことがあります。特にですね、それが一見偶像礼拝ではなく、単なる生活習慣であるかのように思われるものの中にも、私たちの信仰生活を汚す偶像礼拝があることに注意しなければなりません。この間ずっとモーセは山の上で律法と幕屋の指示とその青写真を受け取っていました。7節から8節。主はモーセに仰せられた。さあすぐ降りて行け。あなたがエジプトの地から連れ上ったあなたの民は堕落してしまったから。彼らは早くも私が彼らに命じた道から外れ、自分たちのために鋳物の格子を作り、それを伏し拝み、それに生贄を捧げ、イスラエルよ、これがあなたをエジプトの地から連れ上ったあなたの神だと言っている。神様はイスラエルが他の民族よりも優れていたとか、もっと偉大だったとか、良いものだったからあがなわれたのではありません。彼らはそのどれでもありませんでした。彼らはうなじの怖い民だったのです。9節から10節。主はまた、モーセに仰せられた。私はこの民を見た。これは実に、うなじの怖い民だ。今はただ、私のするままにせよ。私の怒りが彼らに向かって燃え上がって、私が彼らを立ち滅ぼすためだ。しかし私は、あなたを大いなる国民としよう。これはモーセにとって本当の誘惑でした。神様は、モーセよ、私はアブラハムを用いたように、あなたを用い、あなたを大いなる国民としよう。私はこの民全体を滅ぼした後でも、アブラハムとの契約を果たすことができるのだと言っておられるのです。さて、ここでモーセが何をするかに注目してください。これは聖書の中の最も偉大な取りなしの祈り手としての実例です。11節。しかしモーセは彼の神主に嘆願していった。主よ、あなたが偉大な力と力強い御手をもって、エジプトの地から連れ出されたご自分の民に向かって、どうしてあなたは御怒りを燃やされるのですか？神様は言われます。さあ、すぐ降りて行け。あなたがエジプトの地から連れ上ったあなたの民は堕落してしまったから。今、モーセは、あえて神様に口答えします。モーセが言っていることを注意深く聞いてください。主よ、あなたは間違っていると思います。私は誰もエジプトから連れ出してなどいません。それに彼らは、私の民ではありません。あなたの民です。 あなたが彼らをエジプトから連れ出されたのであり、あなたの全能の御手でそれをされたのです。私には彼らを連れ出すことなどできませんでした。主よ、間違っておられますよ。モーセはこのようにですね、神様に反論しているんですね。モーセがいかに神様と親しい本音の交わりと祈りを捧げていたかがわかります。今日の教会のマンネリ化した祈り会について、マギー博士は次のように述べています。現在このモーセのような祈りを聞くことはありません。私たちの祈りの中には、あまりにも多くの偽善があるので、祈り会が死んでいるのも無理はありません。もし私たちが正直に神様にお話をするなら、祈り会は教会の中で最もワクワクするような集会になることでしょう。12節。またどうしてエジプト人が神は彼らを産地で殺し、地の表から立ち滅ぼすために悪意を持って彼らを連れ出したのだというようにされるのですか？どうか、あなたの燃える怒りを収め、あなたの民への災いを思い直してください。モーセは主に申し上げます。あなたがあなたの民をエジプトから連れ出されたのです。でも主よ、あなたが彼らを約束の地に入れられなかったとしたら、エジプト人たちはあなたが彼らをエジプトから導き出すことはできたけれども、約束の地に連れて入ることはできないのだとあなたをあざけるでしょう。主よ、彼らは私の民ではなくあなたの民ですよ。あなたが彼らをエジプトから連れ出し、約束の地に連れて入ると約束されたのですよと、モーセは神様に文句を言っているんですね。次にモーセは神様がイスラエル人たちに対する怒りを収める3つ目の理由を神様に申し上げます。13節。あなたのしもべアブラハム、イサク、イスラエルを覚えてください。あなたはご自身にかけて彼らに誓い、そうして彼らに、私はあなた方の子孫を空の星のように増やし、私が約束したこの地をすべてあなた方の子孫に与え、彼らは永久にこれを相続地とするようになると仰せられたのです。モーセは続けます。主よ、アブラハム、イサク、イスラエルを思い出してください。あなたは彼らに約束されたではありませんか。あなたは彼らの子孫を増やし、彼らに約束の地を与えると約束されたのですよ。モーセはあくまでもイスラエルに対する神様の約束、その契約に基づいて神様に抗議し、そして取りなしの祈りをします。14節。すると主はその民に下すと仰せられた災いを思い直された。モーセがそのように祈ったとき、その祈りが神様の身腕を動かしました。もし私たちが祈るときにもっと正直になるなら、神様からもっと多くの具体的な答えをいただくことができるでしょう。つまり、祈りに対して目に見える形で神様からの具体的な答えをいただくことができるでしょう。私たちはいつも祈りの答えをいただきますが、主が私たちのほとんどの祈りにノーと言われるのは、私たちが本当に正直に主に祈っていないからですと、マギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、霊に満たされた職人の召し、安息日が印となる、金の子牛、そしてイスラエルの廃墟の罪の宣告というテーマで、出エジプト記31章1節から16節と、32章1節から15節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は、 出エジプト記32章15節から35節と33章1節から11節、裁き、モーセの取りなし、イスラエルの旅は続く、そして幕屋が宿営の外に設置されるというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。